カルチャーカルチャ
ー。時刻は10時19分です。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2、パーソナリティの私、ラップグループライムスター歌丸です。そして
はい、 TBS アナウンサー山本貴明です。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
今夜のゲストをご紹介しましょう。ノーナリーブス西寺豪太さんです。
こんにちは。
こんにちは。どうも。はい、 TBS ラジオ的にはもはや説明不要、西寺豪太さん、ご紹介を簡単にしておきましょう。
はい、京都育ちのシンガーソングライター、プロデューサー、ノーナリーブスとして97年にメジャーデビュー。アフターシックスジャンクションでは洋楽邦楽の歴史を分かりやすく紐解いていただきました。
はい、ということで、ゴータさん、はい、いろいろ今年は結構ライブが忙しめなんて言ってましたけども、
そう、うん、そう、おととい神戸でアコフェスっていうのに出て、そして昨日は大阪で弾き語り、をして今日帰ってきてって感じで、なんか5月10日にもまた東京の外苑前で一人&語りで、弾き語りがだんだんなんか楽しくなってきて、はい、前半でいろいろ楽曲作った楽曲の最近の解説したりして、あのアトロクのファンの方もよく来てくださって、はい、嬉しいです、すごく、
はい、
あとは自分たちのライブも5月4日5日に静岡行ったりとか、ノーナリーブスで行ったりもしますし、はい、6月1日6月2日は京都で
これタクタクでしょ、いいな、
ゴータンフリーク京都タクタクで、僕が主催のイベント去年もやったんですけど、1日目が1日の6月1日土曜日が酒井優君と時あさこさんと西寺豪太、
なんだいいじゃん、
いいですよね、これ、あの酒井優君と時あさこさんも2人で曲作ったりしてて、まあ、僕と時さんも僕と優君もあの僕が歌詞書いたりすること多いんで、優君の曲に、ここで結構またソロ同士の、コラボレーションも今企画してて、6月2日の日曜日はボニーピンクとノーナリーブスということで、京都の同い年というかもう同じ世代なんで、
は
い、彼女はプリンスファンで、すんごいやっぱりあの当時本当に同じ情報源から、ラジオとかテレビとか絶対入ってくるの同じだったんで、あの好きなんだろうなっていうのですごくシンパシーがある、まあ、女性シンガーでも大人気ですけど、はいはい、ボニーピンクとノーナリブスでやるっていうのが最近のライブの告知です、
はい
はい、
ちなみにですね、ちょっとねこれ手短にご紹介しますけど、はい、あのラジオネームヒロップさんという方から、はい、これ一月前ぐらいにもうもらってたんだけど、はい、あのゴータ君のこの特集で世界で一番いい曲って連発してるじゃない、
してますね、
もう嘘つきみたいになってる
インフレ状態、
この方がですねすごい丹念にそれを放送中の何回言ってるのかカウントしてきた、
何これ
メールをいただいてました、これめちゃくちゃ面白いんで、はい、あのちょっと今日時間が時間なんで、はい、全ては紹介しきれませんが、はい、まあ、詳しくは放課後とかでもやってもいいかな、あのねこれね、めちゃくちゃ面白い、
いろんな観点の世界で今日もかかっちゃうんですけど、その観点がいろいろありますよね、いい曲観点、まあ、歌丸さんも分かると思うんですけど、今日またかかっちゃうんで、はい、世界で一番
ただねこれね、あのその時どのような言い草をしているかも並べていただいてこれがすごい面白いんですよ、なのでやっぱね 僕らの中では多分世界で一番いい曲って連れ出たのは多分申し訳ないとで、僕が少年隊の ABC かける時に必ずこれは世界で一番いい曲、はい、でかけてた、でそこから80s night とかでいくつかいい曲っていうのが出てきたんだけど、そうそうそう、だからね、これは世界で一番いい曲3連打とか
3連打、
僕の中で世界で一番いい曲同率1位とか、あと、これねマドンナのボーダーラインなんだけど、はい、これはどこで拷問されても世界で一番いい曲はこの曲だとそれしか言えない
そんな今言われると拷問されたら言うと思うけど、今言われたら全然すぐに別の曲にすると思う、拷問されたら
シスタースレッジシンキングオブユー、この放送の中で何回も言うてきましたけども、本当に世界で一番いい曲はこれです、これはもうどうしようもないです
まあそれはそうかもしれない、
ブラックストリート、
嘘はついてないです、
ブラックストリートノーディギディ、人生で1曲しか聴けないとしたらこの曲でそしたら同じ特集の時に、はい、ガイの、ダンシンっていう曲で、すいません世界で一番いい曲です
すぐに塗り替え
て、俺があの1つの特集で2曲言ったらもう嘘つけや
つ確かに
スティービーワンダーもいいんですよ、スティービーワンダーの時はこれは世界で一番いい曲、キーオブラフ世界で一番いいアルバム
いやまあいいアルバムと言われているというね、
ピッツァシェム世界で一番いい、マイケル・ジャクソン、アイ・キャント・フェルピット世界で一番好き、
そうなんです、それは本当そうです、
スティービーワンダー Do I Do 世界で一番いい曲
いや本当いや嘘はついてないことが判明した、
ヒロップさんの調査めっちゃおかしいんで、
わかりました、ありがとうございます、
後ほどね詳し
く面白いと
思うんですけどね、さあ今日はいくつ世界で一番いい曲出るのか、
やった、
挑戦したい、いやいやしょうがない、それ急のやってるのかな、
今回はね本当に
はい、これでも前編ですからね、
前編ですね、うん、ちょっとまあ JB、うん、ジェームズ・ブラウンに関しては、うんうん、その僕ももちろんリアルタイムは彼の後期というか中後期以降しか知らない世代なので、あの割と生い立ちから含めて、あの自伝を僕が読み下すような形で、あの喋っていけたらなと、こうどんな人なのっていう若い人たちにも分かってもらうためのちょっと特集にしようと思ってます。
はい、それでは行ってみましょう。今夜のテーマはこちら、ノーナリウス西寺豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝ジェームズ・ブラウン編前編。さあということで、20世紀最も偉大なアーティストの一人、つまりそれは21世紀現在に至る、主にポップミュージックの音楽像のもうある意味原型を作った、はい、作り上げたと言っても過言ではない、この意味で偉大な JB こと、はい、ジェームズ・ブラウンの特集でございます、はい、さあビッグネーム続いてきましたが、ね、
そうですね、
バービー・ゲイツ、ライアン・ザ・ファミリー・ストーン、ね、スティービー・ワンダーやってきましたが、
マイズレー・ブラザーズ
でも最大級だ、間違いなく。
そうだ、あの後回しにしてたっていうところもあって
でかすぎて、
でかすぎるので、
ちなみに、僕の番組ではウィークエンドシャッフル時代2015年に、はい、あの映画ジェームズ・ブラウン最高のソウルを持つ男公開タイミングで、うん、先輩大先輩細田ジャンボ秀夫さんをお招きして、
それも今回聞いてから来ました、
う
ん、はい、
ありがとうございます。
改めてね、いやもちろんそのいろんな世代の方が、まあ、ジェームズ・ブラウンに関して特に、まあ僕なんかもさっきも言ったように先輩たちがすごい好きだったりとか、うん、自分もやっぱり大学時代ですかね、あのジェームズ・ブラウンをすごく好きになってよく聞くようになって、あの今のベースギタリスト あの奥田健介さんと初めてバンドをやったのは JB のコピーバンドで、僕はドラムだったんですけど、うんうん、スーパーバッドっていう曲ね、カバーしてチャラッチャラッっていうかっこいいギターがある、うんうんうんうん、それで奥田のギターすごいかっこいいなと思ったような、いろいろこう組み合わせ的にもあの、うん、バンドにも影響を受けてて、
僕らの世代はね、はい、もちろんそのサンプリングソースとして、うん、まあ、再評価が決定的になってから以降ということですけども ね、はい、まあ、その前のソウルシンガーとしてのリアルタイム そのね、はい、まあ、時代であるとか評価であるとか、あと生い立ちもすごくね興味深い人でもあるんで、
そうですね、
そのあたりですかね、
今日は、皆さんに
言ってみましょう、
はい、僕も改めてこの俺が JB だというこの汚れてるこれがもう昔買ったのがすごい分かるような改めてまあ 読みまして、
電気だ、
うん、はい、新幹線で再読して、まとめてきましたんですが、ジェームス・ブラウンさん、まあ、愛称 JB ですけど、これ、まあ、この自伝もう一回読んでへえと思ったのが、うん、ちっちゃい頃から小学校の先生とかからもうジェームス・ブラウンって言われてたらしいんですよ、うんうんうん、ジェームスとかブラウンとかじゃなくて、うんうんうん、ブラウン君じゃなくて、うんうん、ジェームス・ブラウンっていう、なんか俺はずっとその一言ワンワードでジェームス・ブラウンって昔から呼ばれてたって、まあ、原平さんとかそういうのに近いのかもしれない、なんつの
わさすが
ハリス・ナオさんとか、なんか短いとなんかもう全部でキュッて読むじゃないですか、
まあ、ジェームスだけでもブラウンだけでもちょっとね、
まあ、まあいっぱいいたのかもしれないけど、なんかジェームス・ブラウンって呼ばれたらしいんですよ。でこの人をね、あの1933年5月3日に生まれて、まあ28年に生まれたという説もあるんですが、サウスカロライナ州って、まあ、フロリダ、あのアメリカの地図で言うとフロリダがあってジョージアがあって、それでサウスカロライナっていう、まあ、あの大西洋に面した、州ですね、そこで生まれまして、でともかく貧しかったと、で、あの自伝によるとですね、ジェームス・ブラウンさんのルックスって、まあ、なんとなく分かる人いると思うんですけども、父親側のお父さん、おじいさん、祖父は純粋なチェロキーインディアンだったと。で母親の家系にもアジア系の血が入っていて、アメリカインディアンの血が流れていると本人が書かれてるんですね、うんうんうん、だからまあそのいわゆるブラックミュージックとかソウルミュージックとかファンクの王様とかって言うんですけど、彼本人が自伝では俺にはアジア人の血が もう山ほど入っているんだと、だから東洋人にも強いシンパシー持ってるんだって本人も書いているんですよ。だからすごくそう言われてみたら、なんかこう顔だけ撮ってみるとなんかすごく日本にもいそうな、
いや本当それこそあのサブチャン系とかね、
そうそうそう、
全然ありますよね。
なんかそのちょっと濃いあの顔ですけど、でもこれ身
長ちょっとおばさんっぽくなってきたね。
そうそう、あの髪の毛の伸ばしてというか、で身長がこれあの警察に捕まった時に何度か捕まられてるんですけど、測ってるんですけど、正式に測ってて正式にそれ発表されてるんですけど、165センチなんですって日本の
身長で、あんまり大きくないんだ、
まあ、5から8とかって言って、まあ、165だから結構小さいので、まあ、プリンスなんかも小さいアーティスト、背が低いアーティストでしたけど、ブルーノ・マーズさんもそうですけど、割と小さくて、それでまあ特にあのジェームス・ブラウンはすごく高い20センチぐらいある、
ヒールをね、
ヒールの をロンドンブーツのような形のヒールを履いてダンスしてたので、あんまりあのちっちゃいというイメージそんなにある人もないと思うんですけど、実際本当に会うと、まあ、意外と小柄だったと、うんうん、で、4歳の時にお父さんとお母さんが離婚しまして、で最初の頃に覚えている記憶、 JB のちっちゃい頃のもう最初の頃の記憶に、子供も連れて行けって親父が言ったんですよ、うん、そしたらあんたが面倒見て私この子のために仕事をするつもりないからということをお母さんが言って去っていったっていう瞬間がなんかめちゃくちゃ最初の記憶なんです。
最初の記憶がそれって、
いや本当に、で、まあ、20年後 JB が成功してライブニューヨークとかでやるようになった時に、お母さんが楽屋にふわっと現れて、4歳の頃から会ってないけど母親だとすぐ分かったと。でもその時お母さんが歯がなくて、お母さんに歯を俺が入れてやるよって言ったって言うんですよね。まあ成功した後にお母さんが現れたんですけど、まあ そんな中でお父さんは一応 JB のことを、ジェームス・ブラウンのことをまあ育ててはいたんですけど、お父さんも貧しくていろんな仕事してたん で山小屋に住んでたんですね。まあ映画もあったので見た方もいると思うんですけど、ともかく電気も水道もない小屋にもう子供が、今やったら絶対ありえないんですけど、一人で放置されて、もう一人で何とかして生きていかなあかんと、この山の電話とかも当然ないんで、でもその当時してた遊びが、小屋の床下にあの頭突っ込んで、そしたらアリがいっぱいいて、アリの巣をついたりして遊んでたっていう、一人で。お父さんも帰ってこないこともあったらしくて一人で、まあそれを自分のその、まあ、彼が言うには、自分一人で何とかするっていう、もうそうしか俺には生きる道はなかったの、うん、で、後々6歳の時ですかね、ジョージア州オーガスタっていうところに引っ越すんですよ。サウスカロライナ州で生まれて、そのまあ地図上で言うと下フロリダの方に、うん、ジョージア州オーガスタという町に引っ越すんです。これはまああの州都、あのジョージア州の州都はまあアトランタで、でジョージア州第3の町なんで結構都会やったんですね、うん、ただこのオーガスタって町がギャンブルと密造酒の町で、ともかくまあちょっと危険な町だ、うん、でその中でもその売春宿で、彼は養われたと。そこにあのハニーおばさんっていうやり手のおばさんがいて、そのおばさんがその15人ぐらいの子供を、みなしごみたいな子供たちをこう助けてご飯食べさせてあげたりして、まあ、結構あのやり手のおばちゃんでいろんなことをあの親切な人がいて、で男の人もそのおばちゃんの言うことを聞いてたらしいんです。であんたもちょっとここでいなさいということで、あの育ててもらったんですけど、お父さんはたまに来たりいなくなったりフラフラしてるんですよ。でそう養われてる間に靴磨きをしたり、食料品の配達したり、麺を積んだり、ピーナッツを積んだ時は食べ過ぎてお腹壊したと言うてますけれども、で軍人相手のちょっと子供が踊ったりするような芸でちょっとイエーイっつってチップもらったりして、それもその母親代わりの地元の顔役のハニーおばさんに儲けたお金を渡す。ただあまりにも貧乏やったんで、服も買ってもらえないから小麦粉用の袋を縫い合わせた服を着させられてた。で学校に行ったんですよ、小学校に。そしたらお前のその服なんやっていうことで、ちょっとその服では学校に来るなって言われて、それでもうでも誰も買ってくれへん、どうしようって言いながら、まあ、ちょっと盗みなんかもしながら、まあ、なんとなく俺にはもう服もなかったね、うん、みたいなことをまあ書いてますね。ただそのまあ街歓楽街のような部分もあったので、音楽とかショーとかサーカスとかそういうものはたくさんあって、そこにちょっとちっちゃいからってシュッと入れてもらえたりして、そういう後々あのジェームス・ブラウンってそのレビューといってもちょっともうパーティー、もう本当にあのみんなミュージシャンをあのはべらしてです、ダンサーとかはべらしてバーンってショーをやるんですけど、それはこのちっちゃい頃に見たサーカスとかそういうところで得た、こうしたら人が喜ぶんだとか、そういう意味でのその栄養みたいなのはこの頃、そこに壊れたピアノがあったら弾いて練習したり、そこにブルースマンのタンパレッドさんって、まあ僕もねあの後々知るんですけど、まあ今でも有名なあのブルースマンがいるんです。その人がその辺に好きな女の子がいて、ジョージア州に来るたびに通ってる時に、お前ちょっとギター弾いてみるかっていうことで、こんなんやったらできんねんでって言って、ほんでああそうですか言ってもうやったりとか、そういうことで実は結構英才教育じゃないけど、そういうちっちゃい頃から見てたと。でこのね あのやっぱりジェームス・ブラウンってすごくて、もうすっごい最初から自信があるんです、自分に。その貧しいし、お父さんもお母さんもそんな感じで、だけどなんか強気なんですよ、ずっと常に、うん、でそのハニーおばさんっていう、その JB の世話してくれてたおばさんも、あんた絶対いつか金持ちになると思うわって、うん、なんでってみんな言ったんですって、うん、そのもう貧しい中で、うん、なんかあんたちょっと違うわって、うん、なんかねずっとその、あのまあ黒人差別のもう強い時代、まあ、今もあるとは思うんですけども、ものすごいあの理不尽なこととかもあって、もう絶対に負けないし、その変に反抗もしないんだけど、じっと睨んでたら相手が辞めるとか、体もちっちゃいんですけど大柄なやつに立ち向かっていって、ちょっとボクシングとかもできて、その若い頃とかすごい巻き込まれるんですけど、なんかね立ち向かうんですよ。それで結局向こうがお前なんかすごいなみたいになる歴史の連続で、これなんでなんやろうなとか、ある種の自己肯定の高さというか、ご肯定感ので、運動神経良くて、野球もピッチャーやったら大成功で、ボクシングもあの左利きで結構ちっちゃいけど活躍してて、なんかでサイコロで、なんかその当時ね、そのそういう街ですから、そのギャンブルみたいなのもやるんですけど、めちゃくちゃ強かったんですよ。そうそう、サイコロゲーム、俺はめちゃくちゃ強かった。でアイズレーブラザーズとかが来た時に、もうなんか仲間同士でやったらしいですけど、負けたことないで、でなんかその、あのモータウンのアーティストとかが来ても、それであの車2台分ぐらい俺は儲けたって、なんか妙な強運の持ち主というか、まあそうなんですけど、15歳の頃、彼の人生にも最大の悲劇というかトラブルが、まあ自分のせいなんですけども、車上荒らしとかをしていたところ、窃盗容疑で逮捕されまして、まあ、捕まるんですけど、これがその裁判するぞって言われて、で捕まったんですけど、その弁護士君についたぞって言ったのに、その弁護士と会うこともなく裁判が始まって、弁護士が彼の正式な罪状認否手続きを放棄しますって言ってしまうんですよ、うん、何も話してないのに有罪ですこの人はって、まあ本当差別なんですけど、それでもう勝手にあの8年から16年その窃盗で、8年から16年っても変なんですけど、その牢屋に入りますって、勝手に決まってしまって、その時に裁判官に、いや刑務所で一生懸命勤めたら君24歳ぐらいになって出れるからと、まあ、15、6になってたんで、もう誕生日来て16歳、真面目にやらへんかったら32歳になってるよって言われるんですよ、もう絶望ですよね、みたいな。
これだからアメリカのね、あの特に特有の、そのもう黒人をとにかくこの刑務所に入れて長く入れるっていう、めちゃくちゃ差別的な、
そうなんです、
システムなんですよね。
で、あの差別的ですし、そこで仲良くなった、まあ、少年が一人いるんですけど、彼もそのなんかその追いかけ回されたりして殺されたりしてて、だからもうすごい過酷な状況なんですけど、その時にですね、少年院にいる子どもたちを助けようっていうような、家族とか地元の人たちもいて、野球チームを、その少年院のチームと、それから外の普通の、まあ、高校生とで野球しましょうよとか交流持ってたりとか、その中でちょっとライブやってみたりとか、そういうのがある中にボビーバードさんっていう方が、一個年下なんですけど、
そうです
、そうです、セックスマシーンとかいろんな歌でも、もう本当に右腕で、ゲローラの方です、でこの人とめっちゃ、まあボビーバードっていう人が、仲良くなったら、君音楽めっちゃ好きなんやったら仲良くなったらいいんちゃうって他の人に言われてて、それで、まあそんなやついんねやって話したいなって、まあ JB はその、少年行く前はその音楽すごく好きで、その詳しかったんで、当時としてはね、話できひんかなと思ってたら、その金網の向こうだから、その塀というか向こうに、その男の子がやってきて、でジェームス・ブラウンがこう、まあ、中からこうなんかあいつこっち見てんなと思って、なんて名前なのって言ったら、ボビーバードだと、君のこと俺探してたんやと、なんか友達になったらええんちゃうかって前言われて、音楽詳しいんやろって、俺はこんなバンドやってて、あそうなんやって、俺もそんなんやりたいなとか言って、 でなんか野球したって言ったらあの JB のチームで、まあ、JB がヒットを打ってで一塁まで行ってそれであのまあ当時はねそんな連絡とか取りようもないですからまた会えるってどうしたらええんかなって、まあ、ジェームス・ブラウン思ってたんですけど野球やってたってこうやってヒット打ってで一塁から二塁にスワーって盗塁したらセカンドでタッチって言ってセーフやったんですけどその時にボビー・バードがいてあまた会ったってなってあめっちゃ俺の友達あのなんかなったもうやったええやつできたって言ってここでもうすごい塀のを超えた友情が生まれてである時3年監獄にいた後になんか君のこと世話してくれる人がいたらあの身元をちゃんと保証してくれる人がいたらもう出ていいよって言われたんですよ、うんうん、そしたらそのボビーバードの家族があのうち来ていいよっていうことで仮出所という形でまあ出たと
そんな恩人だったんだボビーバード
大恩人なんですけど後々お金で揉めたりとかもう JB 結構ひどい扱いするんですけど、はい、まあ、その時にはもうすでにあのボビーバードは音楽もやってましたし18歳の時に彼は妹のサラという、女性とグループ組んだりしてレコードも出してたんですねだからもう JB からしたら自分は音楽好きでいろんなことこうあのミュージックボックスって言われるぐらい刑務所の中でも音楽やったりしてこいつすげえってなってたんですけどやっぱ実際に音楽活動してたのはボビーバードの方がもちろん外で普通に自由にやってたわけですからで、グループを組むんですけどそのグループがフレームス後にフェイマスフレームスとなって地域で絶大な評判を呼んでいくとでちょっとあのまあここからスピードアップしないとあれなんですけども人気上昇中のリトル・リチャードこれもまあロックンロールのパイオニアの一人ですけど、うんリトル・リチャードが、まあ、ジェームスとそのボビー・バードがいるような街に来まして、うん、アクションしてたんですけどその彼らが休憩してる間に当時人気が出てきた若手であるフェイマス・フレームス JB とボビー・バードも周りからやんややんやの喝声でお前らいるんやったらリトル・リチャードバンドが休んでる間にステージでやれよみたいになりましてでステージに出て行って、まあ、若者が演奏してたらリトル・リチャードがお前らやめろみたいな感じで、まあ、あの関係あらへんやつがやってるって言ってだけど結局リトル・リチャードその後あのヒット曲を出した時にあの街を割と捨てるような形で、カリフォルニアロサンゼルスに行くんですねその大都市に行くんですよ、うん、でバンドからしたらリトル・リチャードいなくなったからめちゃくちゃ困ってて、うんうん、でちょっとお前リトル・リチャードやってくれへんかって JB に頼むんですよ、まあ、当時その写真とかもそんなに今みたいに
カバーじゃなくて本人として
リトル・リチャードとしてだからそういうことよくあったらしいんですけどだからあのヒット曲のいくつかしかみんなラジオで聞いてるだけだったりするからめちゃくちゃ一定レベル以上のボーカルだとみんなそれを気がつかないで乗ってるっていう時期があった最後の方に JB は俺は JB だとか言うたらしいんですけどでもともかくそういう仕事もしてるからちょっとそこで縁が生まれてそんなこともあってだんだんだんだんジェームス・ブラウンあのフレームスっていうそのバンドは人気が出ていくとそしてですねまあいろいろでも紆余曲折あってプリーズプリーズっていう曲がヒットしたりトライミーっていう曲がヒットしてあるんですけど今回はいわゆるそのファンクというねソウルミュージックというよりはファンクと言われるような音楽を彼が、作り上げた、うんまず1曲目2曲目ってところになってくるんでしょうか、うんパパズ・ガット・ア・ブランニュー・バックという曲を聴いていただこうと思います。ジェームス・ブラウンでパパズ・ガット・ア・ブランニュー・バック。はい、ジェームス・ブラウン自叙伝俺が JB だにこのパパズ・ガット・ア・ブランニュー・バックについて
1965年、
はい、うん JB がこんな風に書いてますね。パパズ・バックは時代を何年も先取りしていた。1965年、ソウルはようやく本格的に人気が出てきたところだった。アレサとオーティスとウィルソン・ピケットが市場で人気を集め出していた。俺はまだソウルシンガーと呼ばれていた。今でも自分ではそう呼んでいるが、音楽的にはすでに違った方向に向かって飛び立っていた。俺は自分の音楽の力強さはホーンにあるんじゃなくリズムにあることを発見していた。これはね、映画でも有名なシーンですけど、俺は全ての楽器をギターでさえドラムのように聴いていた、うん、どうすればいいのかも発見していた。テープを再生した時、俺はスピーカーが飛び上がり、ある種のバイブレーションを発しているのを見て、これだと思った。これで決まりだ。スピーカーを見ているだけでリズムが正しいと断言できた。後にこれはファンクの始まりと呼ばれた。俺は単にこれが自分の音楽の目指す方向だと思った。歌の題名が全てを語っていた。俺は新しい入れ物バッグを手に入れたんだと。
あ、
いいことなんです。かっ っこいい。
決まってる。
これはだから歌丸さんの今ずっと続けられてるヒップホップ、うん、結局その全ての楽器をリズムだと、あの、うん、映画のシーンでもギターとか本のやつに、うん、お前がやってるのはギターじゃないみたいなこと言って、うん、じゃあ僕は何やってるんですか、ドラムだってリズムだ、うん、みたいなことで、うん、全員がビートなんだ、うん、みたいなことを、まあ、叱るというか、うん、まあ、調教するシーンがあるんですけど、うん、結局そのなぜジェームス・ブラウンという人がそれだけ世界中のミュージシャンとか、そのまあ音楽作る人に尊敬され、まあ、多分本当に一番二番に尊敬されてると思うんですけど、その理由っていうのはそこの発見なんですよね、うん、多分その全てがリズムなんだって、でそれが結局今のヒップホップであったり今の音楽の、うん、まあ、基本的に根本にあるのはその発想なので、 でその点で捉える、うん、トンっていうリズムのそのどこにその点を置くかっていうことにこだわり、なおかつこの時代コンピューターは当然ないんですけど、うん、まあ言えばジェームス・ブラウンのストイックなリズムへのそのこう要求、まああとその完全なボスとしてのその指令によってどんな名手も同じパターンのドラムパターンだけを絶対ずっと続けろとか、自由な発想でむしろやらせるんじゃなくて、お前はずっとここでこれだけをやれっていうのを繰り返せっていうことによって、うんうん、まあ、結果後のサンプリングのようなことをない時代にやったのを、うん、
マシンビート的なもんや感覚だよね。
そうなんですよ、うん、ものすごい統制的なんですよ。だからもう変なことしたらもう当然やめさせられるし、
あと罰金ね、
そう罰金、お金も取るし遅刻したらそうだけど、それのこう反復の気持ちよさっていうのを、まあそのジェームス・ブラウンが作ったので、でその中でね、まあ、今I Got Your Feel Good もかかってますけれども、その中でももうこれは世界で一番いい曲
出ました。
これはもうしょうがないこれはしょうがないはい、一旦ちょっとね、このファンキードラマーっていう曲なんですけれども、ジェームス・ブラウンのファンキードラマーをその曲としてまず聴いていただいて、うんうん、でその後そのドラムだけを抜き出した、まあ、後々80年代に本当にみんなにまたさらにジェームス・ブラウン再評価の決定打となるボーナスビートをちょっと後で聴いてもらうんで、まずは、ジェームス・ブラウンのファンキードラマー聴いてください。はい、これ1970年の3月にシングルリリースされて、1969年の11月20日にオハイオ州シンシナティで録音されています、まあ、あのメロディーが、ね、歌のメロディーがあるとかそういう曲じゃないんですけども、この曲のポイントとしては、まあ、同じフレーズを、まあ、全員で、繰り返してるわけですけれども、世界で一、まあ、世界でなんとかって言うと、まあ、僕が言うと嘘になるか、これは本当なんです世界での音楽の歴史で最もサンプリングされたビートの一つ、もう絶対な嘘ではない。
この後出てくるブレイクね、は
い、このブレイク、この時にね、ドラムソロって通常、高木さん通常ドラムって言ったらタカタコトコとかちょっとあの手数を増やしてですね、タカシンタカシンジャガーンとかってやってギャーっていうのは、まあそれは悪いわけじゃないですよ。その時にあのジェームス・ブラウンはわざわざドラムソロでパターンを変えるなって、まあ、指示したんですね。そのままキープしてくれと。でそこでスポンって楽器が抜けたんですよ。その瞬間に奇跡的な演奏が生まれたんですね。その間にファンキーファンキー、これはファンキーだって、まあ、JB が言ってファンキードラマーって曲作ってる最中にファンキードラマーっていう、もうタイトルを思いついたんじゃないかと、もうアドリブだったんじゃないかっていう説もあるんですけど、そのドラムのこれかなんか聞いたことあるって絶対思う人も多いと思う、うん、あのいろいろ音楽聴いていると、うん、ドラムの場所だけ聴いてみましょう。はい、というわけで、ファンキードラマーのボーナスブレイクビーツ聴いてください、うん、はい、ここですね。この部分が、まあ、すごくサンプリングされて、まあ、自分らの曲でいうとピーナッツって曲があるんですけど、うん、アニメーション、これはね小松さんにこれと同じように叩いてもらったんですよ。録音も似せて、うんうん、吉祥寺のスタジオで、
うんうん、クライブスタブルフィールド、
そう、そうです、そうです、うんうん、クライドスタブルフィールドに、うんうん、まあ、似せようって言って、まあ、そういうサンプルの仕方もあるし、実際にこの あのこの録音を使ってさまざまな曲が生まれて、
これだからヒップホップでサンプル、普通にサンプルしてるのもそうだし、例えばこれを早くしたり遅くしたり切り刻んだりっていうのも含めたら、もうありとあらゆるジャンルのダンスミュージックにもうこの遺伝子がもう入り込みまくってるから、
だから自分でも聞いたことあるって思うんだ
よ。絶対聞いたことない人はいない。大変
だから
すげえな。
来月から次のこの、特集の時にそのサンプリングされた曲もちょっと聴いてもらう回を作ろうかなと思ってるんで、ちょっと次も最後の曲になっちゃうんですけども、まあ、前半の、まあ、今日は生い立ちをちゃんと話して途中まで行きたかったんで、
生い立ち面白かったな、
はい。それではあの僕と奥田さんがカバーした曲で思い入れもあります、すごくかっこいいんですけども、スーパーバットを聴いてください。はい、この時期のね、バンドはですね、70年代初頭のバンドはね、ベースがブーチー・コリンズ、ギターが兄ブーチーのお兄さんのフェルプス・キャットフィッシュ・コリンズで、あのまあ後々ね、 JB はブーチー可愛がって、まあ、若いあのブーチーをフックアップしたような形なんですけど、まあ、ドラッグで幻覚を見るようになったブーチーを、まあ、泣く泣く解雇したら、その後、ジョージ・クリントンと、ブーチー・コリンズは合流したりして P ファンク軍団として新たな真の象徴になる、そういう意味でのそのジェームス・ブラウン門下生がいろんなところに広がっていくっていう、そういった意味でのその活動が、まあ、70年代になっていくんで、そこからは次
のね、
はい、お話していきたいと思います。なんか温度が上がりましたね、高木さんもノリノリで。
いやースーパーバットやばい、
ね、かっこいいですよね。
めちゃくちゃかっこいいし、郷田さんのやっぱエピソード聞いてから聞くとよりまたね、染みてくるものありますよね。改めてね、
特集強いんですよ、もうね、へこたれない。
そうか、はい、とんだい生い立ちなのにね。
いや本当に
活力もらえる感じ、
すごいね、うん、はい、ということで、はい、ぜひ皆さんジェームズ・ブラウン後編、まあ、ジェームズ・ブラウンのその後期のキャリアと、あとまあそれが本当に世界に与えた影響ですよね、
いろんなサンプリングとかをちょっと次回やれればなと、
はい、楽しみ楽しみ、はい、さあということで、お時間になってしまいました。最後に豪太さん、お知らせありますでしょうか。
はい、ネバーエンディングハイウェイツアー2024静岡でゴールデンウィーク、5月4日は妙正寺というお寺で、5月5日は静岡の宇布で、林浩二君と3人プラスで宿4人で行きます。で5月10日は、外苑前、金曜日なんですけど、外苑前の笠地蔵で、一人で弾き語りをします。こういう話もしてるんで、うんちく的な、うん、はい、でゴータンフリーク京都タクタク2024は京都で6月1日土曜日に坂井優君、時あさこさんと西寺豪太、6月2日日曜日はボニーピンクとノーナリーブスで、ライブも頑張っておりますので、ぜひ遊びに来てください。
こんなにいろんなパターンのライブやってて練習大変じゃない。
いや、めちゃくちゃ、でも最近もう本当にいろんなバージョンがあるんで楽しいですね。
あ、そっか、飽きない。はい、ということでノーナリーブス西寺豪太さんプレゼンツ、ヨークスーパースター列伝、本日はジェームズブラウン編の前編でした。
ありがとうございました。After Six
Junction 2。ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。